はようございます。今年は2020東京オリンピック・パラリンピックがコロナ感染が心配されている中、十分な感染防止対策がなされ、無観客の中で開催されました。開会式で多くの選手団および関係者の方々が入場してこられ、びっくりしました。選手の皆さんは4年に一度の開催、しかし今回は5年目となり、いろんな思いを込めて参加されたことでしょう。また多くのボランティアの方々の働きも目に留まりました。陸上男子110メートル障害に出場したジャマイカの選手は、準決勝の時違うバスに乗ってそのまま気づかず違う会場に行ってしまいました。聞いてみると、陸上会議場に行くには公的な交通手段ではウォームアップに間に合いません。ボランティアの彼女はなんとすぐに五輪関係のタクシーに乗れるようにお金を渡してくれたのでした。彼女のおかげで十分な時間をかけて準備をして走ることができ、決勝では見事に優勝することができたのでした。彼は良きサマリア人を探しに行って感謝の気持ちを伝え、金メダルを見せることができたといいます。私はこの報道でこの選手から良きサマリア人という言葉を聞いたとき、聖書の話を思い出して嬉しくなりました。この話は主イエスを試そうとして、律法学者が私の隣人とは誰ですかと問いかけた時に語られたイエスの例え話です。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎたちはその人の服を剥ぎ、殴りつけ、瀕死の状態にして逃げ去った。エルサレムからエリコへの道は約30キロメートル、1日で歩いていけるほどの距離で、標高差が1000メートル近くを下っていきます。この道は荒れ野を横切り、その山がちな地形が格好な隠れ場所となったため、しばしば強盗が現れ、危険な場所でした。そして祭司とレビ人が通りかかりました。エリコは祭司らの町であり、祭司もレビ人もエリコに住んでいて、彼らはエルサレムでの務めを終えて帰るところだったのでしょう。祭司は神殿に仕えて儀式を司る人で、レビ人は神殿で祭司に仕える人です。二人とも怪我人を避けて道の反対側を通り過ぎました。下りですから視界は広がっています。しかし見て見ぬふりなどできない距離にその人は倒れていたのです。しかし彼らは近寄ろうともせず、関わりを持とうともしませんでした。なぜ祭司とレビ人は置き去りにしてしまったのでしょうか。祭司は死体に触れてはならないという掟がありましたから、関わりを避けて通り過ぎてしまったのかもしれません。レビ人は急いでいたのでしょうか。 私たちも自分は急いでいるからとか、私には何もできないなどと理由をつけて置き去りにすることがあるかもしれません。今は携帯電話がありますから、私たちでも救助を頼むことができますが、この時代には何もありません。交通手段も歩いていくか、家畜に乗っていくかです。祭司とレビ人が倒れている人のそばを通り過ぎてしまった後、サマリア人がそこを通りかかりました。サマリア人も襲われる可能性はありましたから、倒れていた人に自分を重ね合わせたのかもしれません。自分がその人だったらと思うと哀れに思い、すべてをかけて近寄っていき助けました。旅をしていたあるサマリア人はその場所に来ると、その人を見て気の毒に思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。サマリア人はできる限りの犠牲を払ったのです。イエスは言われました。この三人の中で、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人に憐れみをかけた人です。イエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。困っている人、助けを必要としている人を見たら、誰であっても手を差し伸べるように慈しむようにと教えられました。イエス様はサマリア人と同じように生きるようにと律法の専門家に語られたのです。律法の専門家たちは自分たちと同じユダヤ人のことしか隣人と見ていませんでした。サマリア人は隣人ではなかったのに、憐れみをかけた人ですと言ってサマリア人とは答えませんでした。イエス様はなぜこの例え話をされたのでしょうか。神様から離れていって罪人になった人間を神様は深く愛されていたので、哀れに思い救うために人の子としてイエス様をこの世に使わされました。イエス様は病に苦しんでいる人、盲人や多くの人を癒し、異邦人や罪人とされていた人々を分け隔てなく愛されました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。すべての人に深い愛を注がれたこの御言葉は、弱くて貧しい私には希望であり、かけがえのない心に響く御言葉です。律法の専門家らには律法を守る形式的に守る精神はあっても、愛を行う精神はなかったのです。この例え話の意味を知るためには、サマリア人がユダヤ人から異邦人と呼ばれるようになった歴史がありました。ソロモンの死後、イスラエル組は北と南に分裂しました。北のイスラエル王国は紀元前721年アッシリアに征服され、サマリアにはアッシリアからの移民が移り住みます。 そこにはさまざまな偶像や偶像の神殿が持ち込まれました。残っていたイスラエル人と移民の間に生まれた人々がサマリア人と呼ばれました。このためユダヤ人はサマリア人を他民族の地の混ざった異邦人と呼ぶようになり軽蔑していました。南のユダ王国はアッシリアの属国として独立を保っていたので地が混ざるということはなかったのです。後にペルシャからの捕囚を解かれエルサレムに帰還したときサマリア人との間に対立が生じたのです。そうしてこの関係はイエスの時代まで続きました。このような当時の歴史や社会の現実の中でイエス様は異邦人や律法を守ることのできない罪人とされていた主税人、遊女、また羊飼いたちに愛を注ぎ寄り添われました。律法の専門家たちはイエスを排斥しようとしていましたが、イエス様は愛と勇気を持って体を張って語られたのです。サマリア人の哀れに思いという言葉は断腸の思い、腹渡が痛むといったかわいそうに何とかしてあげなければと思って行動したのでしょう。祭司とレビ人はこの人を助けたら自分はどうなるかと考えていたのでしょう。しかしサマリア人はこの人を助けなければこの人はどうなるかと考えたのでした。キング牧師は自分のことを考えたら人を愛せなくなってしまうのです。自分のことを忘れてその人のことを真剣に考えることができるということが本当の愛ですと語っています。相手のことを考えていると思っても結局は自分のことしか考えていなくて主よ許してくださいと祈る私がいます。倒れていた人は私たちかもしれません。弱くて貧しくて自分のことしか考えれない私たちを主イエスはそれでもいいよと哀れに思って苦しみを共に味わい寄り添ってくださる方です。私たちはそのイエス様の愛を受けた者として今度は私たちが誰かの隣人として歩む者になりましょう。それが誰であっても私たちの助けを必要としている人が隣人です。しかも私たちの方から言ってその隣人になるということであれば律法学者のような隣人とそうでない人の境界線はどこにもありません。私は離婚をして娘と二人になった時両親はそばにいて支えになってくれましたがどうして生きていけばいいのか不安になりました。その時私たちはイエス様と出会い教会へと導かれたのです。イエス様のパンとブドウ酒によって深い愛をいただいています。イエス様が私たちの心の内に住んでいてくださいますから次は他の人にその愛を伝えていきましょう。イエス様はさあ行ってあなたも同じようにしなさいと慈しみ深い見てでそっと背中を押してくださいます。お祈りします。 この1年はコロナ感染の中で共に教会で礼拝を守ることができない時もありました。リモートでメッセージを聞き、主の晩餐もリモートで守ることができました。どんなことがあっても主は私たちと共にいてくださり、寄り添ってくださいました。感謝しています。コロナ感染の前のように皆さんと共に食事をし、語り合い、笑顔と笑い声があふれる日が一日も早く来ますように祈ります。この場でメッセージを語れるような私ではありませんが、ご指導してくださった牧師先生に感謝します。また皆さんの祈りに支えられたことを感謝します。私たちはイエス様のお誕生により愛と光をいただきました。いつまでも光り輝きますようにお祈りします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。